細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組はかっこいいと思う芸人のコンビ名はアンタッチャブル細身のシャイボーイと、
かっこいいと思う芸人のコンビ名はランジャタイ笠倉の
2人でお届けする芸人さんリスペクトラジオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
花粉症大丈夫ですか？
花粉症ちょっと来てますね。
来てます。毎年行ってますもんね。
なんか年々ちょっとずつひどくなってるような気がしてて、まあ鼻水はそんなに出ないんですけど、なんか頭がこうボーっとしてくるというか。
それはいつもじゃありません。
いつもじゃないですよ。
まっすぐな悪口。
はっきりね、ちゃんと意思を持ってね、喋ってますけども。
時代に負けないって決めてんだ。
花粉ね、そうなんですよ、うん、だから妻の方が辛そうなんですよ。いつももうズルズルになってて、もう
本当
薬を毎回もちゃんと飲まないと無理みたいな。
飲んでもダメな
ん？飲んでも、来るんですよ。あれ
女性の方がやっぱしんどい人多いね。
大変そうだなと思いながら。
なんでだろうね。
なんなんでしょうね。なんかアレルギーをね、なんかアレグラみたいな、なんか CM とかでもよく見ますけど、花粉症専用の薬をなんか飲んでるみたいですけど、だからそこまではいかないですか。
だから私もやっぱ薬とか飲んだことないから、うん、ただそうだね、去年ぐらいから目が痒くて鼻水がたくさん出るようになったんで。
じゃあもう花粉症ですよね、それは。
そうい
や認めたくなさそう
な。なんでだろうね、花粉症だけみんな認めたがらないよね。私もそうだけど、
なんか認めた瞬間なんか悪化しそうでやるじゃん。
そう、なんか急に来るから目に見えないしさ、はい、なんかどうしても認めたくないんだよね。だけどまあ花粉症だね。もう認めよう。去年まで認めてなかったけど。
だからもともと僕は偏頭痛っていう話をね、何回もこのラジオでもしてますけど、ね、そこに花粉症来たらもう終わりですよ。本
当に。あのさ、その日本語何なの？
その日本語。どこの部分ですか？
何度でもこのラジオでもお話ししていますがって君よく言うよね。いつも編集してるときまた言ったこいつと思って。
言う、そう
ですね。別に、もう一回言えよ。
いや、なんか、今回からね、聞き始めた人が、だから、いるかもしれないんで。
今回からお聞きいただく方ならば、なおさら言わなくていいじゃん。ずっと続けてる、聞いてくださる方ならば、はい、あ、その話前もしてたことは、
あ、そこもあります。
覚えてて、とすら思わないよ。はい、別にもう一回話せばいいじゃん。花粉症でで済むのに、はい、このラジオでも話させてもらったことあるんですけど、はい、っていつも言うよ。
いつも言ってます。
1回の収録に1回は言うから
意識して言っちゃいます。
ラジオ的にだから意識してんだよね、はい、その話前もしてたよって言われるのが怖いんだね。
怖いというか、なんか説明か、
ね、恐ろしいんだね。膝が震えちゃうんだね、同じこと喋ると。
同じこと喋ったらもう終わりだと思ってるかもしれない、
ね、思ってんだ多分、はい、無意識か分かんないけど、
はい、言ってますね。
まあじゃあ今後も続けていってって
今後も、うん、今後も
別にそんな無理して、はい、ね、言わないのやめて。
分かりました、はい、そうですよ。だから
今週前もこのラジオでも喋ったことあることを5回言って
めっちゃ言うっていう。前も言いましたけど、
あの娘が、あ、まあ、あの前も言いましたけど小2で、
どんだけ喋って、
あのこの間、あの前もこのラジオで言いましたけど、あの回転寿司さもまた行きまして、
前も言いましたけど、あの結婚しててぐらいまでもう遡るっていう、その
それで、前もこのラジオで言わせてもらいましたけど、ファッションが好きで。
フィギュア売って。
フィギュア売って。で、前もこのラジオで言いましたけど、メルカリが好きで。
めちゃくちゃ前言ってる。
既存の話しかしない。もうやめてしまえば
いい。新しいですけどね。そんなスタンスでいる人。
どっちが、 既存の話をたくさん出せるか勝負して、帳簿つけるか、
前 もう自然に、ね、って
最近何してましたか。
前もね言いましたけど、妻とですね大阪でね、お笑いを見るっていうのが正月の日課なんですけど、いつもね。
そんなこと言ってなかったかな。
ブブ、やばいやばい、
お手つきマイナス1。
難しい難しい、意外と難しい。なんか
あ、これ難しいんだ。いや、君の得意技なんでしょ。
意図して引っ張ってくるのがこう難しいかもしれない、ね、
いやいや自然に話して
あれ、
違う、最近何してたの。
あれですよ、前も話したんですけど、スラムダンク、話題になってたじゃないですか。
うん、
あれのね映画を、いや、ちょっと待ってください。これ難しいな。
いや、意識しなくていいんだって、普通に喋ればいいんでしょ。
あ、普通に、だから最近何してたかっていう話でいいですか、うん、じゃあ。
いいですよ。
もう前関係ないですよ。
もちろん、前関係なくていいですよ。
最近で言うと、これ、でも言ったかもなと思ってきましたわ。今、新しい話をするのに。あれと思って。
いや、その、前も言いましたけど、チャンスじゃないから別に、その、普通に会話してくださいよ。
あ、でも、最近行ったのは、ディオール店に行きましたね。
はい、ディオール店、
はい、クリスチャンディオールというブランドデザイナーがいるんですけども、
前もラジオで言いましたけど、僕よく展覧会とか行くんですけど、
あ、そうです、はい、
ディオール店はどこでやってたんですか。
ディオール店は東京現代美術館という、
東京現代美術館ってこの近くじゃん。
近くです、はい、
ね、
清澄白河、
僕も、ま、前このラジオで言いましたけど、はい、そこの年間パス持ってるんですよ。
はい、そうなんです。だから前に言ってた年間パス持ってる、そこで今やってるんですよ、クリスチャンディオール店っていうのが。で、まあ、1月の初めから多分4月ぐらいまで
やってた、はい、吉岡里帆さんとかが来てたわ、
あ、
オープニングセレモニー
で。そうです、そうです、
そうだ、
はい、
あった、
ヤマピーとか、
うん、
はい、
あ、そうなんだ、
確か来てたと思うんですけど、
へえ、
はい、
そうなんだ、
が今も会期中でやってて、
へえ、
で娘2人連れて、
へ
え、見に行ってきまして、
あんま江東区来ないで、はい、
休みの日にですか、
私の町だから門中は。
前もね言ってましたけどね、そうよね、
あ、だから前もこのラジオで言いましたけど、ね、七五三の時七五三の写真をうちの隣の神社富岡八幡宮で撮るっていうから、はい、じゃあその撮る日時何時って決まってるなら、はい、呼んでくれればお祝い渡しに行くからって言って、はい、その時間自宅で待機してたけど、はい、一言も何も言わず、
はい、
後日撮った写真をツイッターにアップするっていうクレイジー七五三のことがありましたよね。
七五三ね、過ごしましたけど、
あれでもう江東区出禁になりましたよ。
出禁なのにもかかわらずまたちょっと来てしまったんですけども、ドレスが数々のドレス、ね、
ディオールの
展示されておりまして、それを見ながら、また展示の方法がまた面白くてです
ね、はい、
もう白いドレスだけがある、もう真っ白な空間とか、
はあ、
よく見たらその型は全てパターンが違ったりとか、
ああ、その展示スペースでテーマがある、
そうなんですよ、
服がただあるだけじゃなくて
面白くてですね、ただ服が並んでるだけではない空間を見て、なんかこう あれ着たいみたいなことを ね、
なるほどね、
子供たちが言って、なんかいい体験を、まあ、僕も服がね好きなんで、そういうの行ってみようっていうのと、
子供も服好きなの、
子供もなんか意識するようになってきました、自分でなんか今日これやってみたのとか言って、なんか自分でコーディネート組んだりとか、5歳の下の子もそんなのやり始めて、これとこれ合わせてみた、
合わせて見た、
そんなに言うんですよ5歳で、面白いですよ、
ね、考えたことないな、多分小学生とかでファッション、
はい、
だからもう母親が買ってくれて出してくれたもの着てたもん、
はい、小学僕もそうでしたよ、ね、なんかでもなんかその一緒に、今だったらリンクコーデっていうんですけど、親子で、
あ、知ら
ん、リンクさして、僕黒好きじゃないですか、うん、なので前もね、
前もああ遅い、
あ、今チャンスだった、 今めっちゃ自然に
前ラジオで言いましたけど、チャンスの外した、
チャンスだったな今。でなんかその時にまあ黒着るじゃないですか、
うん、
で出かける時にみんな黒にしよう、うん、
へ
え、揃えて、
そんな楽しみ方あんの、
めっちゃ楽しいですよそれ、
へえ、
全員黒で、で写真一緒に撮って、
うん、
なんか思い出としてこう残したりとか、うん、服の楽しみ方だから自分だけじゃなくてこう子供も一緒に巻き込んでなんか楽しいですよ。
でももうちょっと楽しみになっちゃってきてるのは、前もこのラジオで君が言ってましたけど、そのブームって大体1年で終わるじゃないですか、はい、いろんなもののブームが、
ね、はい、
ファッションに関してはブーム終わったらどうなの、また 普通のシンプルな服も
めちゃくちゃシンプルに、それかもだったらその時は
だってね、はい、今持ってるのも多分またメルカリで売るでしょ、
また売っちゃうかもしれない、
でそれを資金に新しい
新しい服を買うかもしれないですよ、でももしかしたら
次は何やる、はい、盆栽
それだけはやめてって言われたやつですね、あの妻から盆栽とかもういい、
なんでそんなかっこいいじゃん、
いやなんか全然わかんないって言ってました、
ああそうなんだ、あファッションとかやっぱり奥様からしても旦那がかっこよくなるから、
はい、なっていくんでいいですよという、
なるほどね、
まあにしても買いすぎだけどねとは言われますけど、
ああそほんと、
まあ、でもファッションはなんか飽きようがない気がしてきます、また言ってますね、君は
でも言って毎回あの何ヶ月にか新しいの出るから楽しいって前もこのラジオで言ってましたけど、
そうなんですよ、なんかやっぱ四季があるじゃないですか日本って、その春夏秋冬のコーディネートと、
どこの国でもあるよ大抵は多かれ少なかれ日本人はやったらそれ言うけど、
やっぱブランドもあるじゃないですか、
その何が、
海外ブランドと国内のブランドみたいなのがあって、ブランドも種類あるし着る服その季節によって種類が変わるんで、
なるほど、
これは飽きないのではと今のところ思ってます、
楽しみだね、
そうなんです
もうたくさんお気ししててほしい、
マーベルの時も同じこと言ってたかもしれないです、後
日開始する時に大きくなって開始できるんじゃないかな、はい、
そうなんです、
でも今のところ楽しんでるってわけですね、
楽しんでます、はい、
前もこんなラジオで言いましたけど今バーテンダー教室に通ってました、
ね、前も先週ですからね
3週間のコースのね、はい、2週目までが終わったとこなんですけど、ね、はい、私がシェイクが下手でね
一番、まあ、基本というかベーシックなところですよね、
コースの中で僕が一番下手でね、
ああ、他はどういう人というか、
それがだからスクール通われる方はその、はい、理由が様々で、はい、私みたいにバーをオープンするために学んでる人もいれば、うん、バー巡りが好きで、
あ、へえ、
その技能を自分でも身につけてみたいって、言ってみたら趣味というか、別にお店を出すわけでも家で作るわけでもなく
体験がしたいと、
あのね、そのバーをより深く楽しみたい、要は技術を自分が身につけたらやっているバーテンダーさんがやってることも分かるから、
なるほど、
他のバーによっての違いも分かるはずだからって学ぶ人、
いやすごい、
あとは自宅の下にある美容室を改装してバーを最近開いたんだけど、まず店はもう開いていて、
はいはい、
さらなる技術を身につけたい、
なるほど、
つまりバーテンダーって資格がないのよ、
うんうんうん、
自分がバーテンダーって言ったら君でもバーテンダーなわけ、
なるほど、
だからこそちゃんとした技能とか知識が必要で、うんうん、バーテンダーに必要な3つの技術は1が知識力、うん、2が技術力、うん、3が人間力なんだ、
はいはいはい、
つまり資格がないからこそ確かな知識、うん、確かな技術、うん、そしてその人のいるお店に行って会いたいとか、うんうん、その人のお酒が飲みたいという人間力がいいバーにする秘訣なんだ、
なるほど、
だからこそ量産ができない、マニュアル化できないから、うんうん、バーっていうのは基本的にチェーン店がないんだって、
なるほど、
ハブとかね、アイリッシュパブだったらあるけど、はい、うんうん、それはさ、その場に飲みに行ってるだけで、バーテンダーに会いに行ってはないじゃないですか、はい、だからバーっていうものはチェーン展開が難しいんだ、マニュアル化ができないから、
そうですよね、だしその人が分身できるわけではないですもんね、その人に会いに行くって、
そうそう、
一箇所でしかない、
そう、
面白いですね、
それ面白いよね、確かに言われりゃチェーン店ないな、
うん、
やっぱりその来たお客様によって出すお酒を考えたり、うん、お客さんが今何を望んでるか、何を飲みたいかとか、うん、そのお客さんより先回りして丁寧に接客するっていうのがバーテンダー、
うん、
だからやっぱ一杯居酒屋だったら300円とか飲めるお酒でも1000円とか取るわけだよね、はい、そこにはその確かな技術力や接客の力があるみたいですよ、うんうん、今いろんなバー行っててもそのバーによっても全然本当に全然違う、お酒の作り方やお話の仕方、
うんうん、
店内照明 BGM、
うん、
一つとして同じバーがないですね、居酒屋ってやっぱ似てるところたくさんありますのでね、
そうですね、なんか雰囲気一緒だなって感じることね、そうそうそう、
だからこそ戸惑わないでいけるわけだけど、
うんうん、
だから居酒屋の良さもあればバーの良さもある、
なるほど、
だからなるべくその低価格で飲み物を出すバーを、若い子でも来れるバーを作りたいと思って学んでたけどその道具の一つ一つやそのグラスの拭き上げとか一つ一つきれいにするわけ、はい、居酒屋だとそんなやんないから乾かしたら終わりだから、
うんうん、
だけどバーはグラスにその水滴跡が残ってないかとか、 一個一個飲み物を、その例えばハイボール的なの作るときにレモン汁を入れるにしても、うん、あの居酒屋だとそのレモンシロップみたいなレモン果汁がもともと絞ってあるやつを入れたりするけど、
はい、
バーでは全部自分でレモンから絞ってレモンジュースを作ったりとか、うん、それだけでもレモン1個今170円とかするから。でもこの間自分で絞って分かったけど、レモン1個から取れる果汁は 50ml だけなんだよね。
なるほど。
50ml なんて5杯ぐらい入れたら終わっちゃうから、
はい、
で逆にそれにプラス飾りのレモンとかもつけたら、やっぱ一杯にかかる原価が居酒屋の5倍とかになっちゃう。ってなってやっぱ料金がその分高くなると、
はい、
そういうことをやっぱ学びながら今教えてもらってんだけど、
うんうんう
ん、バーテンダーのことバーテンって僕言ったことあったんだけど、
はい、
バーテンって言っちゃダメなんだって基本。
あ、へえ。
ちょっと失礼な言葉になる。
あ、失礼なんですか。
というのも、はい、別に普通に知らない人が使う分にはいいらしいけど、バーテンダーが自分のことバーテンっていうのは控えましょうって先生がおっしゃってて、それはあの男はつらいよのトラさんをさ、風天のトラって言ったりするの、
はいはいはい、
それは要は風来坊でそこら辺に好き気ままに一箇所にとどまって生活仕事するんじゃなくて、いろんな場所をフラフラしながら商売して歩く商売に、だから風天のトラって言うんだけど、それに近くて、はい、昔はバーテンって全員が全員じゃないんだけど、
はい、
毎日いろんなところを渡り歩いて、うん、いろんな酒場でお酒作ったり、うん、お姉ちゃんと遊んでるような、
なるほどなるほど、
風来坊なお酒作る人もいた、
はいはいはい、
その人たちのことをバーテンって呼んだんだ。
なるほど。
だからそれとは違うわけですから、うん、私がなりたいバーテンダーを、
うんうん、まあ俗語みたいな感じというか、なんかそ
だ、ね、
略してるんじゃなくてそっちの意味に捉えられると。
だからせめてバーテンダー目指してる人はバーテンっていうのはやめましょうね。とかあとはもうお酒のちょいとした話とか、要はお酒について聞かれた時に絶対答えられるように。
そうですよね。なんか知ってるっていうのが前提で話しかけますもんね、お客さんも。
そうね、お酒に詳しいと思って話しかけるわけですから、うん、だからお酒どうやって作ってるとか、うん、お酒の歴史は全部暗記して、
うん、
でカクテルのレシピも200種類のカクテルを覚えてからやっと立てる。
200もあるんですね。
ただ、まあ、200それぞれが全部違うお酒じゃなくて、
うんうん、
例えばベースとなるスピリッツがあって、うん、そこに加えるリキュール、
うん、
で副としてライムジュースだレモンジュースだってあると、うんうん、このベースだけ変えて違うカクテルとかにもなって、あと一緒とかあるから、はい、だからこう全部新しく覚えるんじゃなくて関連付けて覚えていくから、うん、
なるほどなるほど、
そこまで大変ではないとはいえ、
うん、
まあやっぱり大変なんだけど覚えらんなくて、それぞれにまたステアで作る、シェイクで作る、
はい、
ビルドで作るとか、じゃあお客さんが2人来てそれぞれビルドとステアだったらいっぺんには作れないわけだから、
はい、
でもそれ焦ったとこ見しちゃいけない、居酒屋みたいに急いで作るんじゃなくて、
うん、
複合動作が絶対ダメだって、そのグラスを取りながらシェイカーを取るとか絶対ダメ、まずグラス取ったらグラスを置く、手を片方お客さんに絶対見えるようにしながら次シェイカーを取るとか、こう一個一個の動作をスムーズに、
なるほど、
かつ複合動作をだからしない、マルチタスクをしない、この動作すら美しくっていうのは、これが苦手で、
いやー難しい
でカチャンとかなってもダメだし、
ああそうですよね、
でそれをしながら会話とかもするわけだから、
うん、そうですよね。でも喋りながらそれをするのがはいいってことですもんね。
うん。
ってことですよね。
うん、もちろん話しかけられたら、
ね。ですよね。
自分から話しかけることは多分ないと思うけど。
はあ、いや、それもすごいな。
ね、だからその美しさ、確か所作の一つ一つの美しさってものが今、面白いと思ってるかな。
うん、
向いてるとさえ、お前かなり神経質じゃないと。
そうですよね。う
ん、でそこに小粋な会話。
あ、もう全部ダメですわ僕。
いやでも資格がないから、
はい、
その人の思うバーテンダーをやればいいわけだけれども、はい、やっぱりそのパッてバーテンダーって言って思い浮かべる像があるわけだよね、
はいはいはい、
スマートの、
うんうん、
やっぱりそこは乗っ取ってないとお客様がっかりしちゃうわけだもんね、うん、つってもう今毎日あたまてんやわんやです
よ、
リーザシェイカー振ってたら手首硬いなんで手首硬いやつっていつも風呂でマッサージして今だから今もジムにも行かず、
はい、
ジム行ってもスクワットだけで、
はい、
うん、今もう下半身だけずっと筋肉痛で上半身どんどん絞んでて、ね、
下半身はね、見えないというか、あの、バーだと。
あ、でも、それもあって、
それもあるんです
か。まあ、で、ね、例えばお客様の前に一対一でお客様座られて、立った時に、基本ピシッと立ったら、そこから動かない。足は。
え？
この範囲、二本足で立ったところで、動く、はい。あの、上半身だけ動かして、後ろのお酒の棚があったら、左手でボトルを取って、で、お客様に見せながら。で、一個どうせ終わったら、氷を取って、グラスを用意して、グラスチルド、グラス冷やして、グラスをお客様の前へ置いてっていうのを、うんうん、足バタバタすると、その上半身ももちろんブレるから、
はいはいはい、
上半身はいろんなことはやらなきゃいけないんだけど、下半身は絶対ベタ好き、基本ね。もちろん氷取り行ったりとかいろいろお店広かったらあるけど、うんうん、でもお客さんとの一対一の時は必ず 足ベタ好き。だけど私もスクワット朝やってから行ってからもうプルプルしちゃって、
もう追い込んだ後だから
、はわーっつって、でシェイク振って手首硬くて足震えて先生に怒られて
、まあ、あと1週間じゃあそこで
そう一生懸命やんなきゃいけない。それ以外はでもすごく楽しくできてて、シェイクやステアもビルドも楽しくできてて、お酒初めて飲むお酒ばっかでさ、知らないことばっかで、
お酒好きですもんね、元
からが。お酒好きだからへえ、友よのこともあってさ、でも本当に疲れ切っちゃってさ、もう人に喜ばれることしなきゃやってらんないと思って、
はいはいはい、
友人の子供の誕生日がこの間あってさ、
はいはい、
でプラレールが好きだから、
はい、
プラレール送ってあげようと思って、
はい、
いつもはアマゾンで送ってたの、
はい、
ただアマゾンにあるプラレールを送り切ってしまって
送り切ってしまった
あんま聞いたことない話かもしれないけど、はいはい、プラレールを送り切っちゃって、
はい、
ちょっと離れたところに住んで、はい、大阪に住んでるから、
はい、
だからアマゾンにあるのは、まあ、限られてるから、ちゃんとおもちゃ屋さん行こうと思って、
はい、
あのトイザラスに行ってきたんですね、先日。
いいですね、
で、はい、アマゾンにないプラレールたくさんあったから、それ買って、郵便局で送ろうと思ったんだけど、はい、そのプラレール見てるときに、他のプラモデルのコーナーまでたまたま足伸ばした際に、ゾイドを見つけたんですよ。
はいはいはいはい。
ゾイドって知ってますか？
ゾイド、懐かしいですね。
ゾイドって、昔、トミーかな？宝かな、
はい、
で出てたプラモデルで、
うん、
コロコロコミックに載ってたんですよ、
うんうんうん、
漫画がね。でプラモデルはまた別で、あの駆動するロボットで、
はいはい、
中にモーターがあって、そのモーターの基板にプラモデルの素材つけていくと、
うんうん、
終わった後電源入れるとそのライオン型のロボットやバファロー型のロボットとかが動くっていう、
うん、
それが僕すごく好きで、
うん、
小学2年生の時に初めてブレードライガーっていうゾイドを作ったのをきっかけに、毎月1体買い続けて、だいたい3年間ぐらいかな、小学校高学年ぐらいまでやってたので、まあ、50体以上のゾイドが家にはあったんですよね。それこの間去年家売る時に全部捨てちゃったんだけど、ああ寄付したんだ。
あ、なるほどなるほど。
そう、作ったやつでも受け取ってくれるところがあって、そうそう。だけどそのゾイドが売っててさ、
はいはいはい、
え、もうあれ25年前ぐらいだよと思ったら、ね、それはトミーから売ってるものじゃなくて、コトブキヤっていうところから出て
る。ああ、コトブキヤ、はい、
知ってる？
はい、あのマーベルのフィギュアも
売られてお
りますので。
あ、それをそこが、はい、つまりそのプラモデルとかフィギュア専門の会社なんだよね、
はい、
が権利を買って、
ああ、なるほど。
つまり駆動はしないんだけど、
はい、
そのプラモデルをリセールって言わないね。要は新しくプラモデルとしてのゾイドを今売ってるんだ。はい、
あ、なるほど。
数年前から。それ知らなくて、うわ、ゾイドだと思って。
はい、
懐かしいと思って。うん、もう行ったらもう25年ぐらい作ってないから、
うん、
ちょっと一体作ってみようかな。家におもちゃ一個もないから、うちが、
はい。
と思って、その初めて作ったブレードライガーっていう。はい、ゾイドを買ったんだよ、
ね、あるんですね、ブレードライガー。
ブレードライガーがな、やっぱもう主役だからね、
あ、漫画に。
でそれがこれなんだけど、
お、いや、まさかそこから出てくるとは思わなかったんですけど、すごい。
ここからこの、
はい、
僕の横の押し入れからブレードライガーが出てくると思わなかったんです
よ、はい、おー、でっかー箱。
なんか僕のイメージの箱の倍ぐらいでかいんだけど。
すごい。
だけどこのブレードライガーを買ったのよ。
へぇー。
コトブキヤのね。
コトブキヤだ。そうだ、このロー。
で、すごい楽しみで。
はい。
で、バーテンダースクール日曜休みでさ。
はい。
で、ちょうどその、買ったのが日曜日だったから。
はい。
で、いつも子供の頃好きだったのは、日曜日の夜に。
はい。
昼から、約5時間から6時間で作れるから、
うんうん、
その午後予定何も入れず、はい、午前中のうちに公文式を終わらせて、
はい、
午後もう部屋に閉じこもって、
お、
その時だけ夕飯あの部屋に持ってきてもらった
り
とかして、ひたすら作る。でだから昼間2時ぐらいからやって、夜8時ぐらいに完成して、はい、眺めながらうっとりして翌日学校行く、
はいはい、
小学校。
めちゃくちゃいいですね。
それが私のゾイドの楽しみだったから、あれをもう一回やろう。
お、
30超えて、
はい、いいですね。
そう、日曜の、それはね、もう夕方17時ぐらいから、
はい、
でももう大人だからね、夜も起きてられるから、
そうですね、
まあ、12時ぐらいまでに終わるかと、
はい、
ニッパとか出してきてさ、
はい、
で私のプラモデルの作り方は、
はい、
そのパーツを全部切り落としちゃうっていう、
はいはい、
わかる？なんかさ、A4 ぐらいのプラスチックの板にちっちゃなパーツがたくさんついてるじゃないですか。
はい、
いちいち切るのめんどくさいから、
はい、
僕はもう先に全部切り落としちゃう。だから、ペラペラの紙に、だいたいプラスチックの板にその A から、
はいはい、
G とかまであるから、
はい、
A、B、C、D って書いて、そこに切ったやつを番号振って置いてくって。
なるほど。
そうすればもう、説明書見ながら、ただひたすら組み立てればいいだけになる、ね、いちいちこう、板探して切ってってやると時間かかっちゃうから、はい、僕は子供の時から先に全部切り離すんですけど、うん、まあ大体、8枚ぐらいの紙の上に乗って終わってたんだよ、
はい、
その子供の時、
はい、
でいざ新しいのこれ買ってきたの出して切り出したら、はい、夜12時いざ、
はい、
6時間ぐらい経って3分の2ぐらい切り離したところで終わったの。
え？
と思って、あれまだ一個も組み立ててないぞ。その、
切り離しで。
切り離しで。しかも今これ喋ってるところで切り離し、紙置いてやって、番号振って、
はいはい。
で、なんかおかしいと思って、慌ててスマホで調べたら、はい、その、パーツが全部で600パーツぐらいって、その、いや、元々のゾイドは子供用だったけど、はい、これは大人用のプラモで、
はい、
もう何倍もパーツ数があるっていう。
600、
まあ、確かに A から Z まで板があって、はいはい、でそのものによっては D が2枚 D があったりとかするから、
はいはいはい、
信じらんないぐらいパーツがあって7時間やってパーツすら切り終えない、でも明日またバーテンダースクールあるし、なんだろう、そのもうパーツを切り離しちゃってるから、
はいはい、
もうバラバラにできない、片付けらんない、
そうですよね、
でも布団敷かなきゃいけないから、でもこれどうしたわっつって、
はい、
もう慌ててその踏まないようにしながら布団出して、
はい、
もう一つのキッチンの方に布団敷いて夜2時ぐらいに、
はい、
これはダメだと思って、
うん、
いや早く終わらせないと寝れねえぞと思って、
いやそうですよね、
で寝て月曜の朝はって目覚ました、なんかいつも見たことのない天井、これどこだって、あ、キッチンだそうだ、ゾイドのパーツ
。
だけどシェイクの練習しなきゃいけないからさ、
はい、
朝起きてまたシャッコシャッコシャッコシャッコ練習してやったりさ、
はい、
朝からお酒飲んだりしながらさ、はい、でバーテンダースクール昼前から行ってさ、
はい、
夜になって帰ってきてさ、
はい、
リビングでご飯食べようかなと思ってあの買ってきたお惣菜広げようと思ったらもう部屋中のパーツ。うわ忘れた、ブレードライガー組み立てなきゃっつってパソコンデスクで食べることにして、パソコンでこれ食べて、そっからまた切り離して、でももう一通り切り離したところでそのまあ2日目が月曜日終わって全然終わんねえぞ
まだ何も組み立て上がっていない、
そのまたその知識、まあテストとかもあるからそのバーテンダースクールのところその勉強してさ、でその日2時間だけで切り離し、
はい、
まあ、切り離すの一通り終わって、
はい、
で火曜日朝覚ましたら天井見たとことなくて、どこだと、あ、キッチンだそうだゾイドがあるからだってがっかりしたところから一日始まってさでね、その、
はい、
でも3日火曜日はその授業途中バーテンダースクールまた行って、
はい、
休み時間にスマホ見たら友達から連絡来てて、
はい、
ちょっとどうしても、まあ、話したいことがあるんだって。
ほう。
まあ、要はその、なんかその、奥さんが、どうやら他の男の方と連絡取ってるみたいな。
あららら、
はい、まあ、そういう系のがあって、
はい、
では全然話聞くよっつって、うん、じゃあどっか居酒屋行こっかっつって、はい、僕スクール、まあ、7時前とかに終わるからっつって、うん、じゃあでもちょっと話が話だから、ただ奥さんにはバレてないっていうか、その奥さんはバレてると思ってない。
なるほど。
いや、そっちの家行けないから、だし居酒屋で話すようなことでもないから、うん、ちょっと佐藤んち行っていいかなってなって、あ、全然いいよって言って切った後に、あ、俺めっちゃゾイナのパーツだよ。で家帰ってきて8時ぐらいに、
はい、
でまあ僕が家着いて30分ぐらいに彼来てさ、
はい、
でもしょうがないキッチンの方にそのちっちゃいテーブルとかさ、
はい、
彼何回も来たことあるから、その今があるの知ってるからさ、
はい、
え、なんでキッチンで今から話し今ちょっとごめん、あの今あのゾイド広げてて、片や家庭のさことでいろいろ悩んでさ、子供がどうだ奥さんがどうだ言ってるのにさ、はい、こっちはゾイド広げたていつこんな差がついたんだと思って、はい、ちょっとさでもその日に至っては一切ゾイドできなくて、はい、話聞いて、でバーテンダースクールの復習して、
はい、
で水曜日の朝またキッチンで目覚まして、その時にはもうだいだん慣れてきた、はい、あ、キッチンね、なぜならゾイド、ね、あ、オッケー、ここはキッチンね、
理由はゾイド、
理由はゾイド、ブレードライガーのパーツが600 でもそのベランダ行くのに飛んなきゃいけないから、はい、もうこう抜き足差し足みたいな感じでさ、でしょ、そのうちほら洗濯機外だからさ、外やってさ、で洗濯物干してる時なんか痛えなと思ったら、なんかパーツが落ちてる、
うわ、
おい、なんか踏んでくっついてきてんぞっつって、これどこのなんだよちっちゃすぎて分かんないです
。600あったらね、もう分かんないです、ね、
慌てて探してさ、で水曜日は何もなかったから、
はい、
6時ぐらいに帰ってきてから、うん、4時間
はいはいはい、
夜11時まで、
うわ、
頭だけ組み上がって、
え、まだ頭なんですね、
あと胴と足4本とブレード2本と尻尾
尻思った以上にハードモードになってるんですね。
で木曜シェイクのテストで一番下手です。手首硬くて、あーつって疲れた、ちょっと布団しっかり寝たいなと思って、
はい、
昼寝してからまた勉強しようと思って帰った、
はい、
頭だけ組み上がったブレードライガーうわ、
またテンション上がんないですもんね、頭だけだとね。
しかも頭組み立ててて気づいたんだけど、はい、僕プラモデル好きじゃないってことに気づいた、そのこの20年の間に、
はい、
なんか曲とか作ってるうちに、
はいはい、
その指示されたもの作ることよりも自分で創作した方が楽しいっていうことに変わったらしい。
はいはい、
でも子供の時は好きだった、そのだって言われた通り作ったらかっこいいものできんだもん、ま
あ、ね。
でも30歳になって言われた通りやるのが嫌でフリーランスやってんでしょ。
確かにもうガチガチマニュアル通りの作業ですからね。
A の25と6を B の18にはめ。
ガチガチの
マニュアル。ガチガチのマニュアルを
指示通りに動かないといいものができない
で。昼間を言われた通りに1ミリもたがわずバーであのカクテル作ってメニュー通りのをお客様に合わせたマニュアル通りじゃない接客をした後に帰ってきてガチガチマニュアルことぶき屋を全然泣きながら足組み立てた。
勝っちゃったし、もう頭もね、やっと組み立ててるから。
で、木、金ってやって。
は
い、で、土曜、昨日はあの、早く、もう半日ぐらいで早めに終わる日。
はい、
でも、明日、笠倉くんぞってなって。これ、どうすんだよ。その間もずっとキッチンで寝起きして。
あ、すごい。
大変。慌てて昨日さ。はい、本当そのバーテンダースクール来週あの100問のテストがあるから、
100問の
多分同級生たちはみんなその勉強してんだけどさ、
そうですよね、
僕だけゾイドつけてほぼ徹夜でゾイド、100
どころかあと何パーツ、
いやパーツ自体は500パーツ、まあ、もうちょこちょこやってたから
やば、
まあ、で夜の10時ぐらい、
はい、
昨日組み終わった、
おお、
要は頭パーツ胴体パーツ、はい、4本の足をくっつけるって段になって、うん、頭カシンっておおついたって
最後です、
前足ガン、
はい、
右足ガン左足ガン、
はい、
後ろ足右足ガン、
はい、
でつけたらなんか左足がポロッと落ちるんだよね、
はい、
お
はい、
まあつければいいかと、はい、だから今右前足左後ろ足右足ついて、うん、でまた足つけたら次頭が取れんだよね。
お
要はなんか本格的なプラモデルって接着剤つけなきゃいけないんだ、は
い、あなるほど。
でもゾイドってなかったんだよ子供用だから、
はいはいはい、
組み立てればよかった、
はい、
だけどこっち接着剤なんて持ってないから、
うん、
その組み立てるときにカシッてどっかはめるとそのハンドルでどっかが落ちんだよね。
へ
え。私こっちはもうシェイクやりすぎて手首が効かねえからさしかもやわやわになってきてるし、はい、全然つかなくて、
はい、
何個やって思いっきり腹立ってギュッてやったら内部の見えないところでパキッて、おい今のパキってなんだよおいライガー
何か言って
くれ、今何だよで、あ、うん、である程度組み立てられたと思ったらなんかどこから落ちたか分かんない何かのパーツとかが残ってたりとか、
うわ、
でプラモデルあるあるだけど他のなんかロボットのパーツのもう使ってるから結構パーツ100個ぐらい余ってたりとか、
へ
だから使うの600だけど実切り出したの700とかあったらしい。
なるほどなるほど。
だからバカなんだよね、先に切るなんてことはやっちゃダメなんだ本当にありえないやり方らしい、プラモデル好きな人からすると。
そうなんですね、
本当に知らないからで出来上がったライガー持ってこようか。
いや気になりますよ、
あブレードライガー、うん、私が、うん、今の足ちゃんとくっついて
すごいな
ゾイド作ったことないんだもんね。
ないですね、存在はあの知ってましたけどコロコロとかで。おお。すごい悲しい悲しい音が今ガシャガシャ
全ての足がもげる
ガシャガシャヘラヘラじゃないんですよ強く当ててくださいよ、このビジュアルだった
ら。だから
強そうな、すごいですよ。
本当は稼働できるように細かいあれなんだけど、もう接着剤つけてるから1個はめるごとに1個取れちゃうから、もう相当足をまず4本立ててその上に胴体を乗せる形で飾ってるしかなく、今持ち運んだ時に全部足をもげた今笠倉の前にあるおそらく帝国軍にやられた、
負けてるな、
ジェノザウラーに負けたブレードライガーが
めちゃくちゃ負けてるな
25年ぶりのゾイドも苦行だった。
いやすごいですね、チラッとこう見るだけでも緻密なのがわかるし、なんか下手に触ってはいけないと思ってますよ
今この。触ったら終わり、
もう怖い、
だしもう、うん、この先も全然ものすごい大変、
とんでもないモンスターをじゃあ買ってしまったわけですね。
でもなんか瞑想してる気分にはなる、集中してその言われた通りに、
まあ、没頭できますよね、そこね。
ただ今じゃなかっただってあんだけ楽しみにしてたホグワーツレガシーを一切手つけた昨日久しぶりにさ部屋で布団敷いて寝てさ、はい、こんなにもしたらさ、今朝さ、はい、起きて天井見たらここどこだキッチンじゃない、
逆転してる
今か皆さんプラモデルやるときはご注意くださいという話でございました今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また来週笑顔でお会いしましょう。ではいくぞ、1、2、3、シャイーン、さよなら。 忘れちまえよ、あいつの言葉なんか。なぜにまだ寝てる、ぬくい寝床、常に変わってる。花も空も忘れちまえよ、全部忘れちまえよ。今以外の時は生きられないから、忘れちまえよ、全部忘れちまえよ。なかなかむずいけど忘れちまえよ、全部忘れちまえよ。君以外は誰も覚えてないから、忘れちまえよ、全部忘れちまえよ。つまらないことなんだ、大抵のことなんざ。